花ちゃん、池ちゃん、ご機嫌ラジオ。どうも、花木東平でございます。
どうも、DNA 池上です。めでたくですね、8月を迎えております。
そうですね、
こちら8月2日配信で、記念すべき、あ、そうですか、200+25 ですね。
225でいいんじゃないでしょうかね。
記念すべきね、200+25、
やりましたね、
金メダル、おめでとうございます。
いや、違います、俺取ってないし。
おめでとうございます。
全日本の金メダルに対して言ってんの。
はい。
あー、じゃあそらめでたい。ただ、
はい、
このめでたくとかずっと言ってますけど、
ええ、
残念ながら本日より出ましたね、大阪。
あ、そうなんですよ、
はい、
あのこちら、7月30日に、こちらですね、
はい、
録音をしておりまして、
そうなんですよ、
完全ソーシャルディスタンス、完全無観客という状況で、
はい
はい、うん、白芸にてお届けしておるわけなんでございますけども、はい、まだちょっとね、詳しく僕見れてないんですけども、
はい、
まあ、その発令っていうんですか、
はい、そうですね、
あのしたというのは、あの、はい、ちょっとニュースで、聞くだけ、はい、目にしました。
だからそのニュース上では本日よりスタートなんですよね、発令なんですよね。
あ、そう、
はい、2日なんで。
あ、そういうことか。
そういうことです。
配信の分でね、
はい、
そうそうそうそうそう、うん、ね、うん、あの、まあ、ただその8月30日までというふうに言われておるので、
いや31まで引っ張るんじゃないかって。
いや、31だって引っ張ったらね、パッサン1は、
パッサン1ですよ、はい、あの伝説のパッサン1 もう皆さんわかるでしょ、パッサン1
なのに。そうですよ、うん、ヘナチョコ PSY さんも多分もうその当日は多分うわーって盛り上がってると思いますわ。
そうなんです。
花井二戸平さんのお誕生日ということですね、
は
い、
私として田代正史さんのねお誕生日なパッサン1。いや、なんかね、ここまでかかるんじゃないかっていう、どっちかわからん、多分かかんのよ。
微妙に1だけ伸ばすかね、1だけ、うん、
パッサン1まで。
パッサン1って言うてないんですよ、だって。
まっ、パッサン1はじゃあもうフィーバーしていいの？
まあ、ただでもその後、まあ、ね、緊急事態宣言大阪が出てて、
うん、
じゃあ次緩和されたら何かってなると多分まん延防止じゃないですか。
ああ、そうですね。
はい。皆さんご存知、はい、マンボウね。
マンボウ。
はい。だからそれになっちゃうと思うんで、
うん、
だからまん延防止なりのパッサン1を過ごせるんじゃないかな。
ああ、そうか。
うん。
あの、懐かしいね。
え？
ウィンドウショッピングとか。
あ、
花井二戸平と行くウィンドウショッピングとか、
ウィンドウショッピングやりましてね、
やったよね、
大阪の南の方のショッピングモールでリンクですわ、やりまして、で、あのお客様がいらっしゃいまして、
うん、
でそれでもウィンドウショッピングをするという、
はい、
大々的なもの盛り上がりましたんで、あのアフターパーティーもその年はしましたね、
うん、
はい、ありがとうございます。
うん、
懐かしいですね。
懐かしい、
はい、
今とかさ、まあ、この状況やから無理やけど、うん、
はい、
あれから何年か経ったでしょ、
うん、
僕今やったら何人か来てくれるんですかね。
コロナ禍を抜きにしても多分来るでしょう。
本当？
はい。パッサン1。
花二戸と行く。
はい。
スイーツ。
スイーツ、うん、そうやな、スイーツでもいいやろうし、昆虫採集とかでも。うん、
ああ、いいね。
うん、でまあ、お腹空いたら、お腹空いたら、まあ、その昆虫食えますからね。
昆虫はね、あの、はい、スタミナ源ですから。ね。うん。
あの石ひっくり返してなんか幼虫とか出たらそれも泥払ってむにゃーって
指でねクルクルクルってクルクルクルってこうポローンって取り出してね、
タンパク源やいうてね、
ペコーン食うの、
はいはい、ああいうのってたまにあの映画とかで描写であるじゃないですか、
はいはい、
なんかそのタンパク質取らなあかんいうて、うんうんうん、ほんでなんか摂取した瞬間になんかパワーみなぎるじゃないですけど、なんかちょっと元気になるじゃないですか、
はいは
い、あれって誇張なしにそんなもんなんですかね。
いや、だから分からんのよね。その人が例えばギリギリの状態、そのギリギリ言うても、
はい、
やばい方、
うん、
もうだから死がちらついてる方のギリギリやったら、うんうんうんうん、復活してもファッと復活やんか、
はいはい、
でも元気と不元気のちょうど真ん中やったとして、
うん、
で昆虫食べた時に元気になるやったらまだ分かるよね、
うんうん、どうなのかな。
だから我々の本当に体力がない時とか、うん、あとレッドブル飲む時、
レッドブルね、
ああに頼る時に
一
回昆虫食べたよね、
うん、だからレッドブルとかエナジードリンクのなんかカンカンの上にこうカプセルついてて、パカッて開けたら昆虫入ってたりとかしたらもうええんちゃいますもん。
あ、じゃあもうダブルやん、
はい、
あかんでビンビンになってもらう。そんな、それは元気なりすぎるやん。
ただ最近よく見るのが、我々はそういう飲み方したことないでっていう感じで言うと、やっぱエナジードリンクをストローンで飲むじゃないですか。おしゃれ飲みみたいな感じで。
はいはいはいはい、
あれ我々で言うところの、まあ、鬼殺しでしょ、
うん、まあ、言わばね。
言わばね、
うんうん。
エナジードリンクじゃないですか。鬼殺しって。
うん、そうです。
あんなちゅうちゅう多分だからそういうことなのかなと思って、だから躊躇行くことによってなんか聞きやすいというか、
だってお酒とかもそう言うもんね。
言うじゃないですか。なんかそれなんかなとか思って。
お酒と和ってカクテルで出すところもあるもんね。
ありますね。エナジードリンクとね。うん。まあ、ちょっと文化としてっていうか、もう僕ギリギリそういうの飲んでないからな。
僕も。僕もね、あのめっちゃ時々、
はい、
あれ飲むだけ、エスカップ飲むだけ。
わあ、コンビニでまあまあ安いやつやんか。100円前後のやつでしょ。
そう、めっちゃたまによ。
あれはあの薬局のなんかオリジナルブランドみたいなやつ。
いや、あんまり飲まんな。あんまり飲まん。ああ、
なんかタウリン2000とか3000ぐらい入ってるやつ。
ねえ、飲まん飲まん。名古屋でね、
はい、
あの大須観音のすぐ近くに黄色い自販機があって、エナジードリンクしか置いてないの。
へえ。
しかも見たことないような。
へえ。
もう聞きそうな。
ほ
うほう。そこで赤マムシみたいなやつは飲んだ。
ああ。だから難波界隈の安い自販機に瓶でね50円で売ってるんですよ、
うんうんうんうん、
それかね、
そんなんかもしらん。
瓶でした。
瓶、
あー、じゃあ
小瓶ね。
あー、そうそうそう。
で小瓶と上の段には箱入り、もあって、
ほん
まそれはめっちゃ高い。
ほんまもんやな、箱入りは
のがあった。
お
飲んだ、そのもちろん瓶の方のね、安い方決め込んだけど、決めきらんかったな。
結局その自分がちょっとしんどいなと思うときに、多分飲み慣れてるのに行くと思うんですよ。市販薬とかのレベルでったら何ですか、花井さんは。ちょっとなんか体みたいな感じのときって
市販薬、
はい、
薬嫌いなんよね、あんま飲まんのよね。
ほう、
あ、
頭痛いなとか。
だからもうほんまに痛いときロキソニン、
まあまあ痛み止めか。
これは持ってる、
お
常に持ち歩いてる。
僕戒厳ですわ、漢方。
あ、漢方や、
それなんでかって言ったら、もうほんまに飲み慣れてるだけであって、その地元のところに戒厳の工場もあったりとかしたんですよ、家の近所に、ほんでそのじいさんばあさんとかそんな箱で洋さんもうなんか何袋入ってんねんっていう、バカデカ箱で買うんですよ、だから何かあったらもうちょっと戒厳飲んどきみたいなもんでね、ほんでそれで飲んどったんですよ。だから飲み慣れてるから、やっぱそのなんかちょっとしんどいなとか、なんかちょっと具合悪くなりそうやなみたいな時に、早めに戒厳飲みますね。
なるほどね、戒厳か、
はい、
でもあそれで言うたら、俺の地元にロート製薬あんのね、
はいはい、
カバンの中にロートの目薬入ってるわ、
子供からしたらもうあんな夏場だってワクワクしませんか、ロート製薬の目薬って。アニメのやつとかでしょ。
ロート製薬の、あの見たわかんねんけど、茶色いあのほんまに目薬の形の瓶で、おじいちゃんが刺すようなやつの方を持ってる。
もうなんか天眼とかいうやつじゃん。もう
なんかそんなんかもし
れない。へえ。いや、そんなんで、でもそれって何のタイミングなんですか、その目薬を刺すタイミングって何なの、子供が。
あの明らかに目疲れた時とかあるやん、なんか。
いや、それちょっと背伸びしすぎですって、子供でしょ。
違う違う違う違う違う
違う。泣いて、そんなん子供のシーンで。目疲れは。
目疲れ。
泣いて、大人になってから。
今よ、今よ。
今ね。
うん、今。
うん。
スマホの見すぎとか。で、最近多分やねんけど、老眼入ってきてんねん。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
老眼か。
遠く全然見えんねやんか。
はい。
で、そっからパンってこうスマホとか見た時にもう字が一個も読まれへんの。
へぇー。もう、ちゃんと生きてますね。
ちゃんとやで。成長。
重ねてるな、ああ成長してんな。
ちゃんとこの年輪を重ねていくっていうの、
は
あ
は
あ
は
あ、だから皆さん、ちゃんと生きてますかって。
生きとる。まあでも、ちゃんと生きてなくても忍び寄るでしょ
う。う
ん、
まあそう、
うん。
アンチエイジングとかね。
はいはい。
言いますけども。私はちゃんと重ねてますと。
重ねてるな、
うん。
老眼の次は何があるんやろう。僕はその四十肩的なのは感じたんで、
ああ
一応リハビリ通いましたけど。
ああ肩が復活したからね、僕。
でも、うん、僕の場合がそうやから花江さんにも聞いたんですよ。可動域って広がりました。広がったっていうか、
いや自然と狭くはなってるぐらいの。でもあなためっちゃきつそうやん。
きつくなって結果、痛みがなくなって可動域が狭まりました。
あ、
だから固まりましたね。
あ、そうか。
固まっちゃった。
う
ん、だからもう多分これはもう無理ですわ。その一般生活レベルやったらアスリートやったら多分戻せるんでしょうけど、もう普通に過ごすレベルではもうそんなもう取り返し使えないですね。
そうか、
うん、
それで言うと俺あの基本的によ、
うん、
基本的にもう最近やねんけど、
はい、
この1年ぐらい腕はしびれてる。
気持ち悪いな、それも。
しびれ出してる。まあ、一応これは原因というか、はあ、あの首の骨髄のところにある、はあ、あの神経がピリピリしてるっていう神経痛らしいねんけど。
あの前にね、うん、その喋ってたあの何年後かに重大な手術せなあかんって、それですか？
60になった時の大手術ね、うんうん、だから
フェスね、
うん、40の時の小手術にしてくれっていうね、うんうん、嘆願したところ、はあ、いや今はするべきじゃないって言われたやつね、
うん、60で大手術フェスやな、う
ん、それのつながり、
うん、60なんてだから、うん、もう一大フェスなんで、うん、まあ、こういう時期あの夏に、まあ、大きいもんで言ったら大阪でサマーソニックがあるんで、
サマソニ、
まあ、レッチリの後とかにあったんちゃいます。
いや、ちゃちゃちゃちゃ、オペを、
オペ、
はい、花井のオペを
アウトドアステージで
やってくれんの。お医者さん汗言うてん、
もうその頃にはもう10年以上後やから、うんうん、もう多分ドデカモニターでめちゃくちゃクリアで、うん、もう何やったらそのモニター見んでも手元でもそのフワーって見えるような感じになると思うんで、
じゃあお医者さんは涼しいところでやって、
あ、だからあれや、だからターミネーターの世界ですよ。だからそのビーチでお医者さんが寝転びながら、花江さんの首だけを手術するみたいなね。
めっちゃ言えん。で、俺暑い中ででしょ。
そうです、そうです、はい。
この首の後ろ、骨髄スーってメスで切られるんでしょ、うん、遠隔で。
そうそうそう。
で、みんなそれ見て、うん、レッチリの後、ふわーい。
でも、レッチリなかなか出けへんかったから、わりかしもう終電早まってるんですよ、その頃ね。だからもうその言うたら南の方やからね、みんな気にしてちょっとわーって移動は始まってますわ。
うわーで横目でチラッ
とチラッとチラッと、ああなるほどなみたいな。
ちょなるそれやったら俺買って帰らせてくれ。
いやそれもここでせなあかんから、なんでやねん、それはもう舞台上で関係として、は
い、絶対嫌やそんな。
ただでもそれって今から予約してるもんなんですか、それ60歳の大手術フェスは。
予約なんかしてないよ。
どこでするとかやっぱ決めとかんと。
まあそうやな、
ダメなんちゃいます。
俺一番いい病院行きたいよ、できることなら。
その瞬間むずいっすよね。どこになんかそういう結局でもわからないじゃないですか。
分からん。
医者の言うままに多分そこに行くでしょうし、おうおうおう、セカンドオピニオンとかなんか大切な言葉あるけど、そんなんねやっぱなかなか難しいでしょ。
むずいね。
おう、どっち信じるかって話しちゃいます。セカンドオピニオンって言ったら正しいことを一旦その人は言うてるわけでしょ、
うん、だからあれは基本的に同じことを言うてもらいに行くところよね。
あ、答え合わせ、
うん、同じこと言われたら安心できるやん。
確かに。
うん、それのために会ってほしいよね。
同じこと言われへんかったらむずすぎるで。
ちょっとだってこっちとらさ、うん、医学的知識がないわけ
一切ね、うん、
めっちゃ怖いよな。
めちゃくちゃ怖いですよってなったら、多分最終ほんまになんか、うん、家近いとかよりも、うん、この先生に任せたいみたいな感じちゃいますもん。
ああああ、
うん、もしくはなんかエロそうな姉ちゃんおるみたいな。
でそれはもうそれでかいな。
看護婦さんにね、看護師さんに、うんうんうん、ナースさんが綺麗やったとか。ああ、
だから病院行って見渡すわけよね、
うん、ああ見渡す見渡す、
うんうん、
この人に感情されるんかなとか思って、ね、
いや
ドキドキするじゃないですか。
そらそうやな、
うん、
ほんまや、
うん、
いやただそのどっちを選ぶんやろって思うよね。
もうだから選ぶのはだからほんまむずいですよ。
あの怖い方言われる方と優しい方言われるとするやん。
はいはい。
なら気持ちとしては優しい方を信じたいやん。
ああ気持ちとしてはね、
うん、でも怖い方言われたっていう事実があるから、うんうん、優しい方を信じて、うん、それで余命が短くなるとかって考えたらめっちゃ怖いやん。
あまあな、だからどこまで行ってもその行きたいっていうその希望的な光を何歳に標準値を合わせるかでしょう、う
ん、ああああああ、
うん、その大手術して、うん、まあ、極端な例ですけど、うん、その手術中にぽっくり行く可能性もあるということを、ね、うんうんうん、大前提に話すとするならば、うん、嫁がまあ元気でおって60からやったら何歳、10歳ぐらい、
うん、
元気にいけんのって、うんうん、どうかねって 70
いやそれこそね、僕昔子供の頃とかやったら、はい、70ぐらいで死ぬもんやって思ってたんよ。
まあね、
25年よあと。
あめちゃくちゃ生々しいな、25年って。
めっちゃ怖いよな。
おー、生々しいな。
あっという間やもんな。
ほんで、まあ、知り合いとかでもね、もうその自分の年齢以下とか、ちょっと自分の足したぐらいの年齢で亡くなってるじゃないですか。生々しくなってきたな。
生々しいわ。あ、名前は。
いや、8月の2日のこの配信、ちょっと生々しい配信になりましたけども。
これ何やねん、この配信。
ああ、でもこの今日からね、うん、8月2日からね、はい、緊急事態宣言になっておりますので、うん、我々はですね、完全ソーシャルディスタンスのもと、
はい、
まあ、配信、録音とかさせていただきますので、うん、引き続きね、応援よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。